おはようございます。本日一般質問のトップバッターを務めさせていただきます、会派陸奥未来の村中弘明でございます。陸奥市議会第262回定例会におきまして、通告に従いまして一般質問いたします。山本市長並びに理事者閣議におかれましては、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。先日東日報社が文化、学術、産業など各分野での活躍した郷土の発展に貢献した個人団体を顕彰する第77回東欧賞の受賞者が決まりました。パリ五輪近代五種男子で日本勢初の表彰台となる銀メダルを輝いた佐藤大周さん、そして国内初の前立腺ガンママーカー検査法を開発した弘前大学前立腺腫瘍マーカー研究チーム、そして日本ジオパークに認定されている下北ジオパークの活動を精力的に支えている住民団体下北ジオパークサポーターの会、そして下北ジオパークガイドの会が東欧賞を受賞され、明日受賞式が行われる予定でございます。現在国内にはジオパークが47地域ありますが、下北ジオパークの活動が他の地域に負けないぐらい下北を愛している証拠でもあります。地域に根ざした風習慣習を磨き、それを地域の人たちが楽しみながら大切に守り続け、下北の魅力を発信し続けてきた成果であると思います。誠におめでとうございます。それでは質問事項の1項目目、第14回日本ジオパーク全国大会下北大会の成果について質問いたします。ジオパークでつながる海大地未来をスローガンに、今年8月30日から9月1日の3日間、下北文化会館及び下北国設ドームをメイン会場として日本ジオパーク全国大会が開催されました。開会セレモニーでは実行委員会の名誉会長である宮下県知事、そして会長の山本市長の挨拶で始まりました。大会前には台風15号の影響により開催が危ぶまれることもありましたが、無事大会が開催され何よりでした。また大会の開催にあたり、会場の設営から当日の運営、そして撤収作業など従事いただきました地域の皆様、職員関係者の皆様、ジオパークガイドの会またサポーターの会の皆様には心から敬意を表します。大変お疲れ様でございました。私も3日間それぞれの会場を訪れ、全国から参加された方々と交流させていただきました。来訪された方からは、下北の人はみんなに優しく声掛けしてくれて元気に挨拶してくれるなど、随所に下北らしいおもてなしの心が見られました。このような全国大会では下北ジオパークの魅力の一つである住民活動の素晴らしさを全国にお伝えできたのではないかと思います。山本市長は昨年の全国大会決起集会以来、この大会を通じて全国から注目される下北をスローガンとして掲げ取り組んでこられました。そしてどうやったら全国の皆様をおもてなしをし皆様を楽しませたらよいのかと常に考えていらっしゃいました。特にジオパークを活用した学習においては、8月31日に多くの児童生徒が下北国設ドームの会場へ駆けつけ、ステージを発表する学校、ポスターの前でプレゼンをする学校、そしてボランティア活動をする生徒はスタッフ T シャツを身につけて、来訪された方々に元気よく応対するなど、とても印象的でありました。これまで児童生徒の 着実な活動があったからこそ、このような活動へと発展できたのだと感じました。特にステージ発表、そしてポスター発表では、各学校の皆さんが自分の地域の魅力を生き生きと発表していました。今回、台風の影響で参加することが非常に厳しい中、下北から約2500キロ以上離れた奄美大島の隣にあります喜界島、約人口6000人余り、こちらからも参加されていました。町独自の離島留学制度、産後留学で県立喜界高校に通う3人が初参加し、研究成果を発表されていました。喜界町は日本ジオパーク認定に向け、来年2025年の4月、認定申請を目指しているとのことでした。今回の全国大会、ジオパークネットワークでつながる素晴らしさ、可能性を改めて感じました。さて、この大会の規模は、大きさはもちろんのこと、地域内外の飲食を提供する事業者や研究機関などの展示や体験を提供する事業者、海上自衛隊大港地方隊をはじめとしたパートナーシップ締結している団体、そして学校関係者など多種多様な関係者が一堂に会して開催された大会で、おそらくこのような全国規模の大会は下北では初めてのことだと思います。今後、国民スポーツ大会が控えており、また全国規模の大会が行われる際の参考として、より一層地域住民や地域の団体の活動が手を携えて、下北ジオパークが持続的に発展していってほしい、そして地域の持つ特性を生かし、もっと魅力をアピールしてほしいという思いから、全国大会の成果について少し深掘りさせていただく、次の3点についてお伺いいたします。1点目、下北大会を終えての市長の感想について、全国大会を通じてこの地域に残したものはどのようなものなのか、市長の感想をお聞かせください。2点目は、下北大会の参加者の実績についてお伺いいたします。下北大会を振り返りますと、下北文化会館で行われた開会セレモニー、陸奥前田アリーナでの大交流会、メイン会場の下北国設ドームで行われた物販、出展、発表など、どの会場でも常に多くの方々が参加されていたと思います。台風10号の影響もあったと思いますが、どのくらいの方が参加されたのかお伺いいたします。3点目は、下北大会の参加事業者の実績についてお伺いいたします。飲食や物販を提供する事業者、また展示や体験などを提供する事業者の分かる範囲で結構ですので、どのくらいの参加や売上がなどがあったのかお伺いいたします。次に2項目目、ジオパーク学習について質問いたします。下北大会では多くの小中高生が参加し、口頭発表やポスター発表をしていることからもう分かる通り、地域内では着実にジオパーク学習が根付いていると感じています。私もこれまでさまざまな場所でジオパークを活用した学習の場を見ることがありましたが、子どもたちの関心の高さに驚かされているばかりです。各学校で行われている地域学習でも、多くの学校がジオパークを活用した学習が取り入れられていると伺っております。自分たちの住む地域を知り、それを理解することで、自分たちの地域に誇りを持つ、まさしく郷土愛の醸成がなされているものと認識しております。ここまでジオパーク学習が根付いていることの裏付けとしては、下北ジオパークがこれまでジオパーク学習に持続的に取り組んできた実績に基づくものではないかと思い、これまでの取り組み状況について質問させていただきます。これまでのジオパーク学習への取り組みについて、 これまでに下北ジオパーク学習が取り組みとしてどのようなことを実施してきたのかお伺いいたします。次に3項目目、ふるさと納税についてであります。この質問につきましては、先日井田茂樹議員の一般質問と一部重複するところがありますが、ご了承ください。2008年制度創設から15年がたったふるさと納税は右肩上がりに拡大を続け、昨年度は全国の寄付総額が初の1兆円を超える勢いであります。皆様ご存知の通り、この制度は自分の故郷や応援したい自治体を選んで寄付ができる制度のことで、自治体の取り組むまちづくりや復興支援などさまざまな課題に対して寄付金の使い道を自分で指定できます。寄付した自治体からは感謝の印として地域の名産品などがお礼品として届き、寄付した金額に応じて住んでいる自治体の住民税の控除や所得税の還付を受けられるなど魅力的な仕組みでもあります。自治体や返礼品を扱う事業者にとって大きな収入源になっております。しかしながら、過熱する返礼品競争の中で不正表示などのさまざまな問題もあり、制度の見直しがなされ苦慮している自治体も多い現状であります。新たな返礼品の開発、いかにして選ばれる自治体となり寄付額を伸ばしていくか、今後の課題でもあり期待されるところでもあります。そこでふるさと納税についての1点目、これまでの実績と今後の取り組みについてでありますが、過去3年間の寄付金の件数と金額、そして経費を差し引いた収支の状況についてお伺いいたします。また今年度の実績についてでありますが、昨年度10月までと比較しての進捗状況をお伺いいたします。以上、3項目5点について壇上からの質問とさせていただきます。
市長、
村中議員のご質問にお答えいたします。まず、第14回日本ジオパーク全国大会下北大会の成果についてのご質問の1点目、下北大会を終えての感想についてでありますが、私は昨年7月に開催いたしました全国大会の決起集会において、今回の大会では3つの目的を果たすことで全国から注目される下北を目指すと宣言させていただきました。1つ目は全国との交流の場として下北の魅力を PR していくことです。このことにつきましては、大交流会においてタラム祭りなど地域の文化を発信し、また地域の食材を生かしたおもてなしを通じ、下北の魅力を存分に発信できたものと感じております。2つ目はジオパークを活用した学習の促進です。このことにつきましては、子どもたちがステージでの口頭発表やポスターセッションにおいて下北の魅力を発信するとともに、他地域の活動に触れ意見交換するなど、地域学習の一層の向上を図ることができたものと感じております。3つ目は、ジオパークを活用したにぎわいを創出することです。このことにつきましては、全国大会と同時開催いたしました、満腹まさかりマーケットにおいて、飲食や物販のほか、展示や体験などの提供、海上自衛隊大湊地方隊からは、湾内クルーズや鑑定公開、大湊音楽隊のステージなど、日常では体験できないプログラムをご用意いただき、地域内外からの多くの皆様に楽しんでもらえたものと感じております。 これらの成果を踏まえ、地域の皆様のジオパークに対する熱量を改めて実感するとともに、これまで行ってきたジオパーク活動を通じ、地域振興の一役を担うことができたものと考えております。私自身のこの大会を終えての率直な気持ちとしましては、ご参加いただいた地域の皆様をはじめ、全国の皆様への感謝の思い、そして下北の未来について新たな可能性を確信できた大会であったと感じております。次にその他にいただいたご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
政策推進部長。
第14回日本ジオパーク全国大会下北大会の成果についてのご質問の2点目、下北大会の参加者の実績についてお答えいたします。今回の大会の参加者につきましては、事前登録した方のうち実績として760名が参加し、うち下北地域からは179名、地域外からは581名に参加いただきました。当日は台風10号の影響もあり、直前で168名のキャンセルがあったにもかかわらず、多くの方に参加いただいております。8月30日に下北文化会館で行われました開会セレモニーや、陸奥前田アリーナで行われました大交流会には、陸奥市議会議員の皆様をはじめ、多くの皆様にお越しいただきました。また、このほか8月31日には、メイン会場であります下北国設ドームに、地域内の小学校、中学校、高校の児童生徒1364名に参加いただきました。そのうち発表につきましては、口頭発表が10校、ポスター発表が29校となっており、ボランティアスタッフといたしましても、7校131名にご協力いただきました。大会3日間の来場者数につきましては、一般の来場者の皆様を含め、約1万2500人となっております。次に、ご質問の3点目、下北大会の参加事業者の実績についてお答えいたします。今回の全国大会と同時開催いたしました、満腹まさかりマーケットにつきましては、飲食や物販を提供する事業者が72事業者、展示や体験などを提供する事業者が36事業者の合わせて108もの事業者にご参加いただきました。大会終了後に行った事業者様へのアンケートによりますと、8月31日及び9月1日の2日間における売上の総額は1000万円を超える実績となっております。また、参加事業者の満足度調査におきましても、平均満足度は5点満点中 4.2 点と高い評価をいただいております。次に、ジオパーク学習についてお答えいたします。これまでのジオパーク学習への取り組みについてでありますが、下北ジオパークでは、未来を担う子どもたちへ向けて、地域の価値を知り、理解することを目的として、学校での出前講座と、下北ジオパークガイドが行う現地学習をセットにして、多くの学校に活用いただいております。このうち、体験プログラムといたしましては、流れる水の働きを実演する水利実験装置 M リバーを用いた講座や、宿泊型体験学習、下北ジオキャンプなど、防災・減災につながる体験プログラムを実施しております。また、国立研究開発法人海洋研究開発機構陸奥研究所と連携した沿岸観察会や、海上自衛隊大湊地方隊と連携した足崎探検隊の開催など、より地球科学に興味のある子どもたち向けのプログラムを提供しております。また、小学生向け副読本、気軽に学ぶックや、中学生以上向け副読本、みんなの下北ジオパークを制作し、下北管内の学校でご活用いただいております。このようなジオパークを活用した学習や取り組みにつきましては、2017年度から実施している下北ジオパーク学習活動発表会でステージ発表のほか、ポスターや作品などの展示を行っており、この活動の継続が今年の全国大会での発表にもつながっているものと考えております。このほか、学校が自主的に行う取り組みを支援するための補助金や活動支援を行うなど、ジオパーク学習の取り組みにつきましては、重点的に推進しているところでございます。
産業政策部長。
ふるさと納税についてのご質問、これまでの実績と今後の取り組みについてお答えいたします。まず過去3年間の寄付件数および寄付金額並びに返礼品や事務経費を除いた収支、いわゆる地方活性化の財源となった事業充当額についてお答えいたします。令和3年度が寄付件数11,487件、寄付金額2,420,9,395円、事業充当額は1,342,5,678円、令和4年度が6,698件、1億3,493万5,630円、事業充当額は7,305万5,142円、令和5年度が6,086件、1億3,346万9,412円、事業充当額は6,061万3,412円となっております。また今年度10月末時点の実績につきましては、寄付件数2,269件、寄付金額3,895万5,800円となっており、昨年度10月末時点と比較して、件数で480件、金額で1,434万200円の減少となっております。減少の要因といたしましては、昨年10月1日から、ふるさと納税の制度が改正されたことによる、ふるさと納税募集経費にかかる費用の厳格化、返礼品調達費用を寄付金額に対して3割以下にしなければならなくなったこと、返礼品登録のための地場産品基準の厳格化を受け、全国的に制度改正前の9月に、ふるさと納税の寄付に対する駆け込み需要が発生したものと分析しております。なお、今年度8月以前に関しましては、昨年度と同じ、ほぼ同じ推移であり、10月単月の比較でも昨年度より寄付件数、金額ともに増加しております。
村中弘明議員。
答弁いただきました。
それでは順次再質問させていただきます。下北大会の参加者の数値的な実績はおおむね理解いたしました。またこの大会の目的、思いについても市長のお話を伺い、全国から来訪された方々へ下北の魅力を発信でき、ジオパークを通して日本全国とのつながりを持つ機会を作れたとのことでありました。それでは本大会の参加者がこの大会をどのように受け止めているのか、2点目の質問、下北大会の参加者の実績について再質問いたします。これだけ多くの方々が参加した大会ですが、全国からの参加者の反応はどうであったのか、また地域内の参加者の反応はどうであったのかお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。全国からの参加者の皆様からの反応につきましては、シャトルバスの送迎や会場入り口でのお出迎え、大交流会での対応など大会期間中から好意的なご意見をいただいております。また地域住民のジオパークに対する熱量につきましても、ジオパークを通じてこんなにも地域が盛り上がっていることが素晴らしいといった高評価を得ておりまして、特に地域内の児童生徒の参加および発表につきましては、その質量とも過去の大会と比較し素晴らしいものであったと多くの皆様が感心しておられました。地域内から参加した関係者の方からは、下北ジオパークの魅力を全国に発信できてよかったとのお声をいただき、一般参加者として来場した皆様からも、ジオパークってすごいんだね、子どもたちが生き生きとしているとのお声を会場でいただいております。
村中弘明議員。
私ちょうど大会の閉会式の時ですね、参加させてきました。来年度以降に全国大会を控えている地域の方からこのような言葉を言われていました。今非常に困っていますと。こんなにも素晴らしい下北の全国大会に参加をさせていただき、こんなに中身が充実し規模も大きい大会の翌年、何をすればいいのか本当にプレッシャーを感じていますと。それだけ素晴らしい大会でしたと、お褒めの言葉と、そしてバトンを引き継がれていました。参加者の皆様は大いに盛り上がり、実りある大会でありました。私も当日の参加者の一人でありましたが、純粋に地域のにぎわいがとても心地よく、また下北ジオパーク、下北5市町村が力を結集すればここまでやれるんだという誇らしさも感じました。その一方で、今度は地域振興の取り組みとしての評価を確認させていただきます。3点目の下北大会の参加事業者の実績についての再質問いたします。参加された事業者からはどのような反応、またどのような声があったのか把握しておりましたらお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。今回の大会にご参加いただきました事業者の皆様には、大会終了後にアンケート調査を実施いたしております。その中でのご意見といたしましては、物販を行った事業者様からは、当初準備していた商品が完売した、全国へ自分たちの商品を PR でき新たな取引先が見つかったなどがありました。また展示を行っておりました事業者様からは、他のイベントと比較して子どもを中心に非常に多くの来場者の方に活動を紹介することができたとのご報告をいただいております。一方で新聞折り込みなど 広報拡充を求める声や会場周辺の駐車場問題など同規模のイベントを開催する際の課題についてもご意見をいただいておりまして、今後検討すべき問題点として受け止める必要があると考えております。
村中弘明議員。
大会全体を通して多くの皆様に影響を与えたということがよく分かりました。今後、同規模のイベント開催時も参考、そして基礎となるような経験だったと感じております。そこで1項目目の最後として、この下北大会の経験をジオパークの活動にかかわらず、今後どのように生かしていきたいと考えているのか、市長の展望をお伺いいたします。
市長。
はい。この度の全国大会におきましては、地域の事業者や管内の小中学校、高等学校など、多くの皆様のご協力により、成し得たものと捉えておりまして、このようなネットワークは、今後、議員からもお話がありましたけれども、令和8年に予定されております、青のきらめき、青森国スポ、小スポなど、全国規模の大会が開催される際にも活用していきたいと考えております。また大会を終えてさまざまな反省点や改善点があることも認識しております。例えば、当日の運営方法、会場周辺の交通誘導、PR 活動、JR 七戸と和田駅や三沢空港などからの移動手段、および地域内のシャトルバスの運行など、これから改善方法を検討していかなければならないということも問題意識として捉えております。先ほど政策推進部長からも駐車場の問題ということがありましたけれども、青森国スポ小スポの中でですね、今、駐車場の、国スポ終わった後になりますけれども、アリーナの隣が駐車場になりますので、そういった意味では駐車場も改善していくと思いますので、こういったですね、課題を一つ一つ解決しながら、来訪される皆様をより下北らしいおもてなしでお迎えしていきたいと考えてございます。
村中弘明議員。
はい、続きまして2項目目、これまでのジオパーク学習への取り組みについての再質問いたします。これまでの取り組みについて答弁いただきましたが、学校と連携した活動を展開するまでにはそれなりの課題をクリアしてきたと思います。一方で、ジオパーク学習を受け入れする学校側も、現在の形になるまでは、相当な時間、苦労を要したのではないかと思います。このジオパーク学習の取り組みについて、児童・生徒、教職員など関係者は、実際にどのように感じて、また受け止めているのか、確認させていただく再質問いたします。これまで行ってきた下北ジオパークの学習への取り組みに対して、学校関係者や周囲の方々からの評価、反応についてお伺いいたします。
政策推進部長。
お答えいたします。下北ジオパークの学習への取り組みにつきましては、下北ジオパーク学習活動発表会および日本ジオパーク全国大会下北大会への参加状況が示します通り、学校関係者からは一定の評価を得ているものと認識しております。また、昨年開催いたしました教職員向け研修会では、副読本の活用など、動画を用いた学習や、学区内の小学校と中学校の連携についてなど、ジオパーク学習を前向きに取り入れようとする意見をいただいておりまして、学校現場の声を反映した取り組みも進めることができているものと認識しております。そのほか、学校単位でジオパーク活動へのボランティア協力を申し出ていただく学校もあるほか、ジオパークを活用した各種イベントに自主的に参加する児童・生徒・教職員も着実に 増えておりまして、その関心の高さというのを感じているところでございます。以上でございます。
村中弘明議員。
最後に、これまでのジオパーク学習への取り組みとして、今後はどのように推進していくのか、また今後の展開など、市長が期待するところについての思い、また考えをお伺いいたします。
市長。
はい、ジオパーク学習への取り組みにつきましては、学校の先生方のご協力をいただきながら、子どもたちに楽しみながらの学びを提供できることができ、提供することができ、ジオパーク学習を通じて、下北ジオパークの目的であります郷土愛の醸成と地域の価値向上については着実に地域へ浸透しているものと私自身も感じております。先日行われました日本ジオパーク再認定審査の現地調査員からも、下北ジオパークの教育分野に関する取り組みについては一定の評価をいただいているものでございます。来年度からは高評価をいただいております既存の事業を継続するほか、全国のジオパーク地域の学校と交流した取り組みも検討してまいりたいと考えております。今後はユネスコ世界ジオパーク認定を目指し、下北が世界に誇れる地域となること、また子どもたちの輝く未来のためにジオパーク学習の取り組みに力を注いでまいりたいと考えております。
村中弘明議員。
地域のただいま市長がおっしゃられましたように、全国のジオパーク地域の学校と交流した取り組みもぜひ検討してほしいと思います。ジオパーク学習を通じて、自分たちの生まれ育った地域を知り、誇りを持った子どもたちが、将来、自分たちのふるさとはこんなにもいいところなんだと思える、また発信できる、そんな下北の子どもたちの未来を期待し、引き続きジオパーク学習の取り組みに力を注いでいってほしいと願います。次にふるさと納税につきまして再質問いたします。令和3年度寄付額は初めて2億円を超えましたが、その後寄付額件数とも下がっている状況であります。それでは昨年度ふるさと納税を充当した事業、またどの事業にどのくらいの金額が充当されたのかお伺いいたします。
産業政策部長。
ふるさと納税寄付金の使途として、下北ジオパークを盛り上げるために、安心して暮らせるまちづくりのために、子どもたちの未来のために、産業の活性化のために、および緊急時において市民生活を守るためにの5つの事業区分を設けており、寄付の申し出の際に申請者の方に選択していただいております。これに加えて、令和5年度は1月に石川県能登半島を襲った地震への災害支援に対する代理受納を実施しております。令和5年度のふるさと納税の充当事業といたしましては、下北ジオパークを盛り上げるための事業としてジオパーク推進事業、ジオパーク体験活動推進事業に739万1000円、安心して暮らせるまちづくりのための主な事業として防災対策費、緊急通報体制等整備事業などに512万1000円、子どもたちの未来のための主な事業といたしましてジュニア大使派遣事業、教育振興事業費などに1827万円、産業の活性化のための主な事業として、にぎわい向上イベント事業、にぎわい向上イベント推進事業、ナマコ資源増殖推進事業などに2563万6千円、緊急時において市民生活を守るための主な事業といたしまして、常備消防費、防災無線管理費などに268万2千円、石川県能登半島地震により被災した石川県金沢市、小松市、津幡町、富山県射水市、高岡市への災害支援に151万3412円の合計6061万 3412円を充当しております。
村中博明議員、
はい、それでは再質問いたします。昨年度におきまして、人気の返礼品はどのような商品があったのかお伺いいたします。
産業政策部長。
令和5年度の実績を寄付額ベースで申し上げますと、海峡サーモンのほか、ホタテやマグロなどの海産物、ヒバ製品が上位を占めております。
村中博明議員。
はい、サーモン、ホタテ、ヒバ、マグロ、その他海産物などの商品が、例年通りの上位を占めているということですね。そこで、今後寄付獲得に向けた取り組み、新たな商品開発についてどのように考えているのか詳しくお伺いいたします。
市長。
はい、ふるさと納税寄付金につきましては、先ほど産業政策部長から答弁をした通りですね、当市におきまして貴重な財源となってございます。令和4年、令和5年とですね、減少に転じておりますことから、担当部署と含めてですね、課題として捉えておりまして、改善に向かって取り組んでいるところでございまして、当市のふるさと納税に対しましては、多くの方々からご寄付をいただいているところでございますが、より多くの方々に選ばれる自治体となるためにはですね、全国的に寄付利用者の多いポータルサイトの活用、また各サイトにおける返礼品の魅力的な掲載方法等について、ふるさと納税事業に精通した専門家の知見を積極的に取り入れ、市としてのマーケティング戦略を構築してまいりたいと考えております。また、昨今、価格高騰もございまして、全国的にも人気の返礼品でありますお米につきまして、すでにですね、生産者の方々に協力を依頼しているところでございます。加えて、牧野沢地区においてですね、青森サーモンの養殖が開始されておりますので、こういった企業に対しましても、今後、商品化を見据え、返礼品として提供を依頼しておりまして、引き続き積極的に交渉を進めてまいりたいと考えております。さらに、これまで当市で返礼品として取り扱いのなかった商品の新規登録や、人気返礼品の生産量増加等につきまして、地域の事業者とともにですね、連携して寄付額の増加に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
村中博明議員。
はい、ふるさと納税で集まる寄付の半分以上がちょうど今のシーズンですね、11月と12月に集中しており、駆け込み需要のシーズンでもあります。先月横浜市で第10回ふるさとチョイス大感謝祭が開催され、全国160の自治体が参加し、2日間で1万5000人の来場者があり、大変にぎわったと報道されていました。当市においても、以前参加されたかと思いますけれども、ぜひこのようなイベントにまた参加し、むつ市の魅力やうまいものを全国に発信し、PR していただきたいと思います。そして以前、ホタテの貝殻に紐を通したホタテ水着、水着風装飾具ですか、が大変 SNS で話題となりました。とても反響が大きかったことを伺っております。自治体を知ってもらうという意味でも、インパクトのある奇抜な発想、変わり種の返礼品もとても重要な役割を果たしているのではないでしょうか。今年の7月には国内で初めて鎌伏山展望台から見える夜景、光のアゲハチョウが世界夜景遺産に認定されました。地域の観光を生かした世界夜景遺産ツアーやジオパークガイドツアーの企画、また全国では体験型ふるさと納税として、寄付者が地域の魅力を直接体験できるユニークなプログラムがございます。そこで当市でも農業体験や漁船に乗っての漁業体験、昨年でしょうか、市長はタラのバトリーも参加されたと聞いておりますけれども、そのようなタラ漁業の体験、また大港ねぶた制作での紙張り体験といった体験型のふるさと納税のも、当地域の魅力を生かした新たな取り組みだと思いますので、ぜひ検討してほしいと思います。 今後、専門家や事業者の皆様と連携し、新たな魅力ある返礼品の開発、そしてむつ市の魅力やうまいもの、全国に発信していただき、選ばれるむつ市として、これからも市政発展のために、果敢に取り組んでいただきたいと願いまして、私の一般質問を終わります。